ファルネーゼ様と出会ったのもちょうどこんな雪の夜だった。ここは聖都、神の増します都。そびえる塔の群れは神を称えるため、鳴り響く鐘の音は神への賛歌。ここではすべてが神のためにあり、神に差し出される。差し出すものを持たぬ者には少々生きづらい都だった。そんな都の外れの朽ちかけたあばら屋に、幼い私はそれと二人で暮らしていた。昔母は侍女としてさる貴族の屋敷で働いていたらしい。その当主との蜜月の末、私を授かったのだという。母は毎日幼い私には背負いきれぬ誇りを強要し、都は毎日幼い私から根こそぎ誇りを奪い去った。私はいつしか表情をなくし、何も感じなくなっていた。車輪の音、一目で分かった。貴族、私にとっては呪いの言葉。見下していたのは私のようなまがいものとは違う、頭のてっぺんからつま先まで火の打ちどころのない貴族の御霊場だった。忌まわしいあの日々から解き放たれた。そう思うと新しい主の多少の理不尽な注文にも耐えることができた。この小さな暴君を屋敷中の者が腫れ物に触るかのように恐れ疎ましく思っていた。しかし彼女がそうなるには相応の理由があった。バンディミオン家の当主である彼女の父親は仕事に熱心でほとんどこの屋敷には寄りつかず、母親は娘を放って毎日放蕩の限りを尽くしていた。親の愛は娘を物で埋め尽くすことで示された。この広大な屋敷の中で文字通りファルネーゼ様は野放しだった。それはなぜか私と母が暮らしたあの陰鬱なあばら屋を連想させた。ある嵐の夜、彼女は嵐の中を悲鳴とも笑いともつかぬ奇声を上げ踊るように走り回っていた。その姿には何か危機迫るものがあった。彼女の常軌を逸した行動が彼女の周りから人を遠ざけた。ある時、私は彼女に屋敷の裏の森へと連れて行かれた。
ここは私の家系場よ。新鮮な祭壇、悪い子はみんなここで燃やしてしまうの。
炎に照らされた彼女はうっとりと微笑みながらそう言った。彼女はそうやってまるで自分から人を恐れさせ遠ざけようとしているようだった。けれどそれならばなぜ。
ゴーゴーと風の音とは違う。それは地の底から響く怪物のうなり声のようだった。その音が聞こえてくると私はベッドで身を潜ませて一人眠れぬ夜を過ごした。ゴーゴーと。それでも気がつくと私は窓辺に引き寄せられていた。私の部屋に面した町の広場、そこには不思議な炎の柱が立ち照らし出された無数の影が揺らめいていた。まるで何かの祭りのように。炎を見つめていると思い出す。気がつくと私はあの音に誘われるように階段を降りていた。あの音が恐ろしくて 恐ろしさに耐えきれずに私は扉を開けた。ゴーゴー、家々の壁に揺らめく無数の不気味な影の群れ。肉の焼ける匂い、歓声とも罵声ともつかぬ人々の叫び。私は知った、夜に隠された秘密を。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。
彼女は怯えているのだ。この広大な牢獄にただ一人放置されて、怯えているから傷つけ、怯えているから遠ざける、怯えているから脅かす側になろうと必死なのだ。子供は幸福に手を伸ばす前に現実に順応してしまう。自分をうずめて、やがて本当の自分が見えなくなるまで、迷宮に雪が積もっていく。
ふと誰かが松明を私に手渡した。私はそれを投げ捨てた。ただ恐ろしかったのだ。不思議なことが起こった。私の投げ込んだ松明に合わせて影たちが一斉に揺らめいたのだ。もう一つ、わかった、わかったわ。私がこれを投げ込むと影はそれに合わせて踊るんだ。私は投げ込んだ。その夜、何度も何度も、その度影たちは揺らめいた。踊るように、震えるように。私は知った。世界という薄皮を一枚剥がすと、そこには恐怖がうねっているのだと。そしてその恐怖から逃れる術を、彼らを率いて彼らの一部となって踊ればよいのだ。炎に当てられたのか、私は下腹部に不思議な熱を感じていた。私は間違ってはいない。
炎、ファルネーゼ様の心に焼き付いた幼い日の原風景。ファルネーゼ様は自分の居場所を見つけていたのかもしれない。私たちは何を埋め隠し、何を焼き払い、何から解き放たれ、何に縛られたのだろう。あれから3年目の冬、あの屋敷は、あの生徒は、また雪に埋もれているのだろうか。決して抜け出せないと思っていたあの迷宮を離れ、今私たちは遠い旅の空の下にいる。ファルネーゼ様はあの黒い剣士を追う。まるで炎で雪を溶かそうとでもするかのように、雪の上に足跡だけが続いてゆく。